夜のバド、立石正蔵のぶっつけ本番。
メールください。お返事します。さて、奈美子さん。
7月ですね、先生。
はい、爽やかな7月でございますが。
ね、もう7月に入りました。今年も早いですね。
あ、ということは、はい、もう今年半分終わったんですね。
そうなんですよ、今年も後半戦です。
はい、奈美子さん、いくつになりました？なんかで。
あ、それは内緒。
今年の前半、はい、私はね、いろいろ楽しいことがいっぱいあったんですけどもね。
そうですか。
はい、後半はさあね、もっと楽しいことをたくさん作りたいですね。
いやいや、夏本番ですね。キャンプのお申し込みも今受け付けてるんですよ。
あ、そうですね。うん、それじゃあ忘れないうちにキャンプの案内を先にやりましょうか。
そうですね。8月の14日から16日の2泊3日、伊豆の天城山荘で今年は開きます。テーマは、
あ、信ずること愛かな。
そうそう、信仰希望愛なんですが、信ずること、望むこと、愛することというテーマで、新浦安教会の芦田先生がお話をしてください。今週の微笑みトークでもね、芦田先生が登場して、いろいろお話ししてくださるんですよ。聞いてくださいね。
あの若々しい声を聞いただけでね、不安になる人が多いでしょうね。
はい。
夏の修養会、費用はいくらほどかかるんですか？
2万1000円です。
いやお得ですね。
はい。
はい。申し込みはじゃあ、メールで、奈美子さんの方にすればいいのかな。
そうですね。メールでも、インターネットで詳しいご案内ができてますね。去年のキャンプの様子も見ることができますから、ぜひ、ホームページ、福音の奈美を検索して、ご覧ください。それから、郵便でも大丈夫です。郵便の宛先は、番組の最後に言いますから、ぜひお願いします。聞いてくださいね。
は
い、
それ今日は何か手紙が来てるんですか？
メールやお便りをね、ぶつけ本番の係にいろいろいただいてるので、ちょっと、ご紹介をしたり、先生にお答えいただこうかなと思って持ってきています。
はい、大
丈夫。はい。聖書の読み方を教えてくださいという。
聖書の読み方、
はい、はい。大阪のケンさん、毎週聞いてくださるんですけど、はい、教会にはいらっしゃってないんですね。はい、で、聖書をね、どんな風に読んでったらいいかな、いつも先生の話聞きながら、
はい、
いろいろもう聞いて、あ、こんなとこ読み過ごしてたんだわ、立石先生が教えてくださった、うん、と言って毎週読んでらっしゃるんですけれども、どうでしょうか。
あ、ぜひ読んでください、はい、聖書も読んでください、はい、お便りも読んでください、はい、
どんな風に最初ね、はい、開いていけばいいでしょうかね。
開くね、うん、まずその方持ってらっしゃる聖書というのが、
はい、
新約聖書だけの聖書なのか、それとも旧約聖書を含まれた聖書なのかによってね、若干違うと思うんですけれども、うん、
はい、
新約聖書だけでしたらね、うん、そうですね、私がね、神学校で教わったやり方っていうのは、まずね、マルコ福音書を全部読みなさい。
あ、福音書は4つありますけど、
うん、一番短いやつ、ね、
短いの。
はい。1時間あれば読めますね。
読めちゃう
そう。黙読でね、声を出して読んでも1時間ちょっとぐらいでしょうね。で、まず、福音書、新約聖書っていうのは何でできているかというと、
うん、
福音書とパウロの手紙なんですね。
はい、
あとは、他の方の手紙とか、黙示録とかありますけれども、
うん、
あと、ルカという人が書いた福音書と、使徒言行録がありますよね。
そうですね。
大体、その、3分の1ぐらい占めるのが福音書ですから、うんうん、そのうちの一番短い福音書。
はい、
というのはね、福音書に4つあるんですよ。
4つありますよね。わかりますよ、先生、私。
はい。で、ご覧なさい。
マタイとマルコとルカとヨハネです。
そう。
はい。
そのうちの一番短いのが、マルコによる福音書ですね。
はい、
それで、これで一通りね、イエス様のことを、まず、大掴みに掴むんですよ。
イエス様がどんなご生涯を送られたのか。
もっともね、生涯と言いましてもね、
うん、
誕生の時のお話が出てくるのは、マタイとルカだけですから。
そうですよね。
はい。
はい、
マルコはね、神の国の福音の始めという形で ね、神様の子であるイエス様を紹介しますと言ってから始まるんですよ。
そうですよね。バプテスマのヨハネがね、出てきますもんね。うん、
それで、イエス様の、公の生涯、宣教活動なさった3年ちょっとの間のことが書かれてるんですけれども、 まあ一通りあのマルコの福音書を読むと、うん、イエス様が何をおっしゃったか、うん、何をなさったか、それを見ていた人、聞いていた人がどういう反応を示したか。それで結局マルコのね、一つのキーワードは、うん、一体この方はどなたなのだろう。
ああ、イエス様という方がね、うん、ああなるほど。
だから、はい、あのイエス様あんなことした、こんなことした、こんなことをしちゃった。
そうですよね。
一体この方はどなたなのだろうと書いてあって、うんうん、あれひょっとしたら今読んでいる私にこれ聞いてんのかなっていう、そんな思いがしてくるの。
ね、先生の得意なほら嵐を沈めたイエス様の話ってありましたよね。
うん、だね、それからね、5000人にね食べ物を与えたイエス様とかね、うんうんうん、そういうね、あのイエス様がなさったいろんな奇跡にしましても出来事もでもね、はい、この想像力豊かにこうね、こう聞いたり見たりするんですよ。この時に群衆が周りを取り囲んでいたなんて書いてあるとね、そうすると、あれ当時イエス様マイクもスピーカーもないのにどうやって話したんだろうとかさ。
そうなんですよね。
昼間話したんだったら、うんうんうん、暑かっただろうなとかね、誰かが水持ってきたかしら、
うん、あ、どこだったかな、あ、マルコの福音書だったかしら、湖にボートを浮かべて、うん、イエス様がお乗りになって漕いで行ってその陸にいるっていうか、
そうね、
人たちにお話になったというところありましたよね。
そうそうそう。
ああいう時、ね、不思議。
うん。あれはマタイの福音書の方ではね、ええ、あまりにもたくさんの人がイエス様のところに押し寄せてきたのでね、まあ、押し潰されないように、うん、船をね、沖に出してそこから岸に向かって話したなんて書いてあるからね、
う
ん、なんだかね、状況がこう、彷彿と湧いてくるじゃん。
なるほど。で、声が届くんだから、イエス様のお声はきっと響いて力強くて、うん、素晴らしいお声だったんじゃないかなって想像しますね。
そうそう。
はい。
そして、このイエス様の説教を聞いた人の中ではっきりとね、反応が分かれていく。うん、いや、イエス様のお話素晴らしいなと思っていく人と、うん、そのあまりにも素晴らしいもんだから、嫉妬を、うん、ね、持って聞いた人とかね、いろいろね、分かれてくるんですよ。
そうなんですか。それは、マルコによる福音書を読んでると、うん、だんだん見えてくるんですね。
見えてきますね。うん、だから、イエス様がお話しなさったことがあまりにもね、うん、リアルにね、人々の心に迫っていくもんですから、うん、感激する人と、反発する人と、いろいろ出てくるわけですよ。
それを正直に聖書は書いてるわけです
ね。そうなんですね。うん、それから、まあ、マルコの福音書は一番短いから、とりあえずスーッと読めるんですよね、ええ。行き帰りの電車の中で読めちゃうんじゃないかな。
あ、じゃあ私の
通勤のね。
うん、そうですね、うん。
目が悪くならないようにね。
はい、
うん、そうね、その次に面白いとこは何かなと思うんですけれどもね。うん、あとはまあそれぞれの好みが出てきますけれども、うん、今度はね、マルコを読み終えたらですね、うん、そうですね、少し難しいところに入りましょうかね。
はい、
その次にはね、パウロさんの手紙で、そうですね、パウロさんが一番最初に書いた手紙と言われている、まあ、ガラテアの信徒への手紙とかね、テサロニケの信徒の手紙なん、こんなのをね、短いですからね、30分もあれば、35、6分あれば読めるわけですから、もちろん、新約聖書全部で27巻あるわけですけれども、要するに言いたいことは、今日は、マタイの一章を読んで、使徒言行録の一章を見ましょうと、こういうね、読み方ではなくて、ある時ね、ずっとね、通して読む。
あ、全部をね。
うん、全部といってももちろん。
その、お手紙全体を。うん、
手紙なら手紙の全体ね。うんうん、例えばね、ペテロさんが書いた手紙なんていうのが2つあるんですけども、うんうんうん、その第一の手紙なんていうのを見ますとね、うん、20分ぐらいで読めちゃうんです。
ああ、なるほど、うん。だから私たちはほら、印刷された聖書ですので、何章何節っていうのは気になりますけど、うん、
はいはい、
これを取っちゃえばいいんですね。
そうですね。章とか節っていうのは、はい、もう16世紀ぐらいになって、うん、印刷技術ができた頃に、印刷屋さんがつけた数字に過ぎないんです。だからあんまり根拠が、
うん
うん、まあないとは言えないけれども、はい、プロがね、うん、聖書をよく知っている人が章とか節をつけたわけじゃないんですよ。 なるほど。大体昔の人はね、そんな章とか説なしで読んでたわけですからね。
はい。
だから、イエス様自身が実はね、旧約聖書を暗記していたんだけれども、このイエス様が旧約聖書の引用なさるときなんかね、
はい、
例えばモーセという人が現れてくるときなんかね、モーセの芝の辺に書いてあるところでとかって、こういう言い方なさると思うんですね。
なるほど。出エジプト記でじゃないんですよね。
そう。モーセが神様に出会ったときに、うん、神様はどういう形でこのモーセの前に現れたかというと、うん、燃え尽きぬ芝。
ああ。
ね。メラメラと燃えるんだけど、いつまでたっても見えない芝、うんうん、これの中にこう現れたなんてことがね、旧約聖書に書いてあるわけね。
だからそれで覚えておられて、イエス様はモーセの芝の辺とこうおっしゃったわけですね。
だからこういうふうにね、ある一つのまとまりのあるものをまとまりとして自分でとりあえず読む、うん、
はい、
これがね一番いいと思うな。
なるほど。そういう聖書の読み方ね、私たちこう一章読んだらこっちを一章とかね、そうそう思っちゃいがちですけれども、はい。
でマルコを読み終わったらね、今度はねルカを読むとか、
はい、
ヨハネを読むわけですと、はい、そうするとね、マルコが言いたいことは何だったのかな、
うん、
ルカの福音書に書いてあることと随分雰囲気が違うな。
そうですね。
これね、雰囲気が違うっていうことを自分で実感することが、はいはい、聖書神学の始まりなんです。
ああ、なんか講義になってきた。
でもややこしい。
私実際ルカによる福音書を読むと、うん、ルカってお医者さんだったでしょ。でなんかとても詳しく述べて書いてくださってるっていう感じがね、伝わってきますよね、うん、
はい。それからルカはね、うん、優しい目をしてましたからね、はい、女性のことがね、
そうそう、
愛情深く女性を見つめている姿なんか出てくるん
ですよ。そうですよね。クリスマスのね、コータ物語のマリアのところずっとね、
う
ん、
そうですね。で逆にね、はい、そういうものを読んである特徴をつかんだら、うん、どうしてこういう言い方するんだろうなって今度は疑問が出てくるわけ。
あ、なるほど。
これはね、うんうん、聖書学者と言われる人のね、章なんですな、は
い。じゃあ私たちも聖書学者になる
わけ。なれるんです、もちろん。すべての人は聖書学者になれるんですよ。
そうなんだ。うん。
まあ私ね、面白いことを聞いたね、うん、黙示録なんか読まなくてもよろしいっていう話をね、新学生の時に聞いた、あるいは暇があれば読めばよろしいなんてことをね、あるいはまあ聖書全部を読んでからね、それから読めばいいんですなんていうね、うん、だけどもね、その割には興味があるんだな。
そうですよね。
まあそれはまた次の話。
はい、はい、はい、じゃあプレゼントです。山下先生の福音の波メッセージ第4週を用意しています。今日という日にの CD 版です。もれなく差し上げますので、送料として切手を140円分入れてお申し込みください。
今日という日に、その次が気になるね、はい、何だろうかね、はい、今日という日によし、僕は自分の部屋の整理をやるぞとか、そうじゃないのかな。
はい、
どこに申し込んだらいいですか。
福井の波キャンプの案内書も同じ番号で、郵便の宛先です。郵便番号が 101-8691、東京神田郵便局支障箱190番、郵便番号は 101-8691、 東京神田郵便局支障箱190番、明日への窓の係です。
はい、この番組はキリスト改革派協会の提供でお送りいたしました。来週もどうぞ皆様 のメールをご紹介します。聞いてください。さよなら。
お元気で。